人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回の、配信スタートが4月の23日になるんですけども、
はい、
今日って地ビールの日らしいんです。
ああそうなんですね、
はい、最近ね、クラフトビールいろんなビールができていたりとかするんですけども、池田さんが好きなビールとか銘柄とかあったりするんですか、こだわりとか。
私も飲み行くとビールばっかり飲んでるので、ただ地ビールとかそういったクラフトビールってちょっと甘い感じの、その滑らかな感じがするので、そういったビールの専門店に時々行って飲んだりしてますね。なので、そういったもう辛めのビールも好きだし、そういったちょっと滑らかな口当たりのビールも大好きですね。
特にあそこのが好きとかっていうのはあったりするんですか？
なんだっけ、目から言っちゃっていいのかな、水色の缶のやつの、
はい、
スプリングバレーじゃなくてなんだっけな、水色の缶のやつがすごく美味しいと思って、時々買ってます。
最近出たやつですか？
それと、あともう一つ、キリンかなんかの水色の缶の、やつが、全然普通のビールじゃない、なんかな、口当たりが滑らかだなと思って、私は結構気に入ってますね、最近。
そうなんですね。ちょっと私も、はい、これが池田さんの好きなビールだなって飲んでみます。
はい。
でもね、もう早速一杯やりたい方も多いかもしれませんが、その前に今日も大事なお話を教えていただきたいと思いますが、はい、どんなテーマになりますか？
はい。今回はですね、創業したての人とかも最近こちら聞いていただいてたりとか、あとやはり、仕事を何年か、事業自分で始めたっていう人もやはり多いようで、いつも聞いていただいてありがとうございます。今回のテーマ、経理もそうなんですけども、少しちょっと自分のお金をどう、会社のお金とプライベートのお金、どう工面するかっていうところを、ちょっと考えてみたいなというふうに思っております。
はい。
以前もこれ多分話したと思うんですけれども、だいぶ前に、1年以上前ぐらいに、
はい、
プライベートとその仕事のお金を分けるっていう感じでですね、2022年の9月頃に話をしているんですけれども、
はい、
経営やってて、私もそうですし、お客さんのところも見て思うんですけれども、ちゃんとやれてる人っていうのは、仕事のお金とプライベートのお金をきっちりしてるんですね。で、どういうふうにきっちりしてるかというと、決まった曜日に給料を振り込む。自分に。
はい、
会社から、個人事業主の方でもそうですよ。例えば25日になったら、例えば決まった金額10万だったら10万、20万だったら20万をプライベートの口座に振り込みをする。そして仕事のお金は仕事のお金、プライベートのお金はプライベートのお金っていう感じで明確に分けているっていうところを、やってる人は、やっぱりお金のことはきっちり管理してんだなっていうふうな印象を受けます。それに対して、とりあえず経費に入れられればいいやっていう感じで、本当は明らかにプライベートだなって思うけれども、仕事のその口座から、例えば引き落としをしたり、例えば仕事で使ってるクレジットカードからプライベートのものも払ったりっていうふうになると、本当にお金が足りてるかどうかがわかんなくなってしまうっていうところがあるんですね。なので、まず、決算、4月23ですから、もう、個人事業主の方だったら、もう、とっくに決算終わって、申告も終わって、じゃあ、新たな気持ちでっていうところがあるので、お金の総点検ですね。その仕事とプライベートをきっちり分けてるかどうかっていうことは、見ていただきたいと思います。で、そのためのポイントとして、私最近、マネフォワードクラウドっていう、会計ソフトを私の場合は使ってるんですけれども、そこで、マネフォワードクラウドって、クラウド型の会計ソフトなので、一回その、 まあ、データをその同期する、まあ、データを取り込むっていう操作をすると、例えばじゃあ、例えばカードを使いましたってなると、後からその仕分けっていうのが自動的に出てくるっていう、そんな仕組みなんですね。で、それをまあ、ちょっとこの前時間があったので、ちゃんと自分のところを見比べてみたときに、ああ、プライベートのお金なのに、プライベートで使ってることね、ああ、これ仕事のところで払っちゃってるな。じゃあ、ちょっとカードのその引き落とし口座を変えようとかっていうふうな感じで出てきたりとか、あとは、これなんだっていうのが結構出てくるんですよね。例えば、1年に1回、あ、穴だったなって自分で振り返ってみて感じてるのは、1年に1回落とされてるの。
ありますね、
例え
会
ば、
議費とか、
そうなんですよ。で、私の場合だと、ズームの有料のとことか、あとそれからホームページのその、ドメインとかそういった使用料が年1回落とされてたりとか、あ、これもそうだなとかって思って、それで仕事で使ってるもの、明らかに仕事で使ってるものと、プライベートの仕事がごっちゃになってるもの、私2つあるので、あ、これは統一しなきゃいけないなっていうの、プラス、あとは、カード明細とか皆さんちゃんと見てますかね？合計金額しか見ない人が多いかもしれないんですけど、じっくり見てみたときに、中には、なんかよくわかんない、横文字書いてあって、これなんだと思って、あ、そっか、こういう会費を払ってたんだなとか、こういうことにお金使ってたんだな、サブスクってやつですよね。サブスクって使えば別にいいんですけども、全然。使わないのに、例えば、毎月とか毎年引き落とされてる。一番私個人的に振り返って感じるのは、毎年落とされてるやつは、まあ、年一の支払いだと、その会費割引になるから年一にしている人って結構多いと思うんですけれども、それを、その気がついたら、あれ？なんか落とされてるな。私の場合、写真のサイトを、自分でチラシ作るとか、その、ホームページの写真作るのに、その写真の、そういった使用料のところを年一で引き落としになってたんですけれども、あ、これはでも使うかなと思ってじーっと考えて、今後使うかどうするか使う、使わないどっちってすごく考えて、自分が作るってシーンってあるかな？ないな。じゃあ解約しようっていうので、それだけで年間2万ぐらい浮いたのかな？で、2万だったら、まあ、月に割れば単純計算2000円ぐらい浮くわけだから、もし2000円浮いたら次じゃあ皆さん何できますかっていうところを想像してみて、あと使わないけど、後から使うかもしれないなだったら僕は解約すればいいかなって最近思ってます。で、あとは、一番穴になるのは、もう一つ言うと、会費。よくわかんない。会費。ありますよね。例えば、プライベートだったら、スポーツジムの会費とか、あと、それから、どこどこの会費とか、あとは、まあ、公の団体の会費とかありますよね。もちろん、必要だったら残せばいいんですけれども、必要ないのに、例えば、月1万円ですとか、あ、これはでかいなって、やっぱりなりますから、それだったらもう、使わないんなら、あと、いつか使うかもしれないなって、ないから、いつか使うかもしれない。でも、今使わないから払っとこうは、僕は意味がないと思ってます。いつかっていうのは来ないですから。はっきり言って。なので、そういったカード明細とか見ておくことで、あ、これで、これだけ使わないから解約しよう。それ積み重ねたら、案外な金額になりますよね。
そうですよね。
4、5万っていうことにもなりかねないわけですから、もしじゃあ月4、5万のお金が浮いたら、皆さん何しますかっていうところなんですよね。ひょっとしたら、もうちょいいい事務所を借りられるかもしれないとか、新しい事業に投資できるかもしれないとか、あ、ちょっと買い替えたかった何か備品があるから、それの足しにしようとか、そういった生きたお金の使い方ができるわけですよね。なので、そういったところを使っていく。まあ今、自分のその仕事とプライベートのお金から今だいぶ派生させておりますけれども、目的というのは、自分が使ってない お金、何でもかんでも削ればいいっていうのは私は違うと思ってるんですけれども、明らかに使わないな、これっていうのを、まずカード明細からピックアップしていただきたいんですね。あ、これ使う、これ使わないとか。あとは、口座引き落としになってるもの。それは、月会費とか年会費になってて気がついたら、あれ、これは何だったろうなっていうのは、ぜひ、削っていただいて、そうすると経費は一気に、無駄な経費っていうのはなくなりますから、そういったところをまず、仕事とプライベートと分ける、かつ無駄な経費を削るっていうので、まずちょっと、皆さん、せっかく確定申告終わったシーズンなので、ちょっと、まあ、暇な時期に入っている方もいると思います。で、まあ、ゴールデンウィーク前だから、まあ、ゴールデンウィークに向けて、まあ、休めない人ももちろんいますけれども、ゴールデンウィーク、長い人だったら10連休ぐらいに多分なりますよね。カレンダー的に27日から5月6日までだから、その10連休に場合によってはなる人は、もうそういった経費の総点検っていうのをちょっと、この機会にしてみていただくといいかなっていうふうに思っております。
そうですね。私も実は毎月引き落とされているある、お金が、こう、解約しよう、電話しようって思いながら、ついついついつい、あ、時間がもう過ぎてるから明日しよう。で、今ちょっとまた思い出して、今日この後、ちゃんと電話したいと思います。
私も今、次回の念を込めて、あ、僕もこれとあれとあれを解約しなきゃいけないな、とかって、一回行動したらすいません、4月以降じゃないと解約できなくて、なんていうこともあったりしましたので、ベニコさんおっしゃったように、解約しなきゃなと思ったら、電話するっていう、解約しなきゃなって止まっちゃう人も非常に多いので、とりあえず電話してみるとか、メール送ってみる、解約したいんだけど、オペレーションの仕方を教えてっていうので、言っていただくと良いかなと思います。
そうですね。ここでもう一回改めてチェックをしてみましょうってことですね。
はい、そうですね。
はい。今日もいろいろとありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。